ヤマハナ
明日もいい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。ヤマハナ明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チームおよそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は 78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌電話 011-622-2222 011-622-2222、 ファックスは011-622-2223 011-622-2223、 メールはrequest@radiocaros.com request@radiocaros.com まで、番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、あ、皆さんこんばんは。札幌市中島公園について語る唯一のラジオ番組ですね。ラジオ中パです。札幌雪まつり、そして中島公園を幻想的なスノーキャンドルイルミネーションライトアップで済んだ雪明かり in 中島公園も終了しました。あとは春を待つばかりですね。今夜は、ね、放送はですね、頼れるスイッチマン米子さん、 CM アナウンスはヤマハニーとヒューマンアカデミー札幌校の稲野さんと伊藤さんです。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
そして中島公園近所の住民石川、以上4人でお送りします。今週のヤマハナしてもいい天気は、失礼しました、先週ですね。先週のヤマハナしてもいい天気はマイカさんのラジオ日線節目でした。雪祭りやバレンタインデーのお話もありました。いかがだったでしょうか。
そうですね、雪祭りはもう本当にすごく新鮮な情報ばっかりで、楽しんで私たちもお話聞かせていただいていました。
あ、そうですか、はい、それは良かったですね、
はい。
今夜の放送はラジオ中パです。都会のオアシス中島公園をより良い状態に維持して次の世代に引き継ぎたいと考えています。まず最初に最近の中島公園の様子について話したいと思います。最近の中島公園です。札幌雪まつりも雪明かり in 中島公園も昨日をもちまして終了しました。雪壊してましたね、雪上なんかね、
壊してましたね、大きなシャベルでガーってね。
ここで今年に入ってからの中島公園の様子、出来事などを簡単に振り返ってみたいと思います。元旦のことですが、初詣でにぎわう中島公園を歩いてみました。中には、神社が3社あります。護国神社、弥彦神社、水天宮です。元旦は暖かく春のような感じでした。積もった雪も溶け始めていました。ところで護国神社のどんと焼きですが、燃やすものがたくさん積まれていました。その中にですね、お供え餅もあったんですよ。このお供えはただの飾りか、それとも中に餅が入っているのでしょうか。ちょっと気になったんですけど、どっちだと思いますか。
入ってそうですね。
私は入ってないと思うんです、
あれね、よく分かんなかったんですよ。調べてみるわけにもいかないですからね。
そうですね、確かに。
雪明かり in 中島公園は2月5日から11日まででした。雪祭りと同時開催の中島公園冬のメインイベントです。今回で2回目ですね。夜の中島公園がほのぼのとしていました。歩くスキーですが、今年は、積雪が少なくてですね、コースの設定もだいぶ遅れました。1月に入りようやく安定したコースになりました。歩くする、スキーをする人は健康志向のせいかだんだん増えています。白銀の世界が大好きなんです。一見白一色に包まれているように見えますが、よく見るとそれぞれに美しい模様があるんです。地下鉄風呂白橋駅近くのカモカモ川水遊び場には小さな遊園地があります。白一色のですね、白銀の世界でもここだけはカラフルですね。滑り台とかいろいろ遊具にですね、いろんな色がついているんです。 滑り台に雪がですねこんもりと積もっていました。とても綺麗なのでそのままにしておきました。降雪量はですね去年より多いそうですが暖かくてですね溶けるのが早く積雪が少ないそうです。しかしこの遊園地の周りだけは雪でいっぱいでした。今年はあの何て言うんですかね、温度はですね 2,3 度上がってるんですよね。去年 2.3 度ぐらい去年に比べて。
そうなんですか。
これは平均温度なんですよ。
あ、はいはい、
実際冬の温度特に1月はですね相当暖かいっていう話なんですけどね。
そうですね、雨も降りましたもんね実際。
雪祭りもちょっと心配なぐらいだったですね。冬になると池が凍結してカモは川で越冬します。川は狭いのでカモを身近に見ることができます。餌の少ない冬はお腹が空いているせいか愛想がいいですね。人が姿を見るとですね寄ってくる感じなんですよ。
かわいい。
冬なんですよね。とことこ陸地に上がってくるんですよ川から。
かわいい。
どなたが作ったか、小熊座の前にですねこの遊戯広場に赤いとんがり帽子をかぶって少しおしゃれな雪だるまがありました。だるまさんと一緒に写真を撮りませんと撮りませんかってですね近くに女の人2人いたからですね、
はいはい、
声かけたんですよね、
はい、
そしたら断られてしまいました。
あ、残念、
ね、かわいそうな雪だるまですね。
あれ振られちゃった。
26日はですね文化財防火デーです。それはですね、それに先立ってですね砲兵館で消防訓練が行われました。後ほど詳しく報告します。カモカモ川では3カ年計画の導水管工事の後もですね小規模な工事が続いています。南十四条橋の下流で河川工事が行われています。これにつきましては後ほどお話しします。来たら近くの中洲橋あたりにですね、小さな水門ができました。ここから流れて最終的には勝負域に注ぐことになると思います。水量ですね水量を調節するために作られたのではないかと思います。来たらの裏側にですねカモカモ川に今度はフェンスが張られました。ここはですね深くて水もたくさん流れています。安全のためには必要なフェンスと思います。こうすれば同じ中島公園のカモカモ川でもですね水遊びできるとかなんですよね。遊べるところと遊べないところがはっきり区別ができていいですね。そろそろ1曲目に行きたいと思いますけど曲は石原裕次郎の歌をですね夜霧に今夜もありがとうです。はい、石原裕次郎の夜霧を今夜もありがとうでした。これ映画の主題歌ですね。今日は全部映画の主題歌にしております。そしてですね、北海道新聞のですね、
はい、
撮ってます。
あ、うち撮ってます。
撮ってますか、はい、朝の食卓って読んだことあります？
あ、それは読んだことないですね。
ないですね。だいたいね私らの年代の人だとですね、
はい、
泉とですね、はい、朝の食卓と、はい、卓上式ってのはだいたい読むんですよ。
あ、卓上式は私も読みます。
読みますか。今度はですね朝の食卓にですね、はい、私も書くことになった。
本当ですか。読みます読みます読みます。毎日
この次は3月14日ですから、
はい、
前はですね1月の9日だったんです。
あ、そうだったんですか、読めばよかった。
後ほどこの話もしたいと思いますけれども、
はい、
まずコマーシャルの方お願いします。
はい、ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家ホンダ明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し北海道の芸術を育む場としてまたもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34 お問い合わせの電話番号は011-530-3050 011-530-3050 です。ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますのでお気軽にお立ち寄りください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは 何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。平成18年の7月に開店してから皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。
東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンに加え、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中。ボリュームのあるもつ鍋、ぜひご賞味ください。ラムチョップ、ラムステーキもどうぞ。ビールは札幌クラシックをご用意しております。ただいま90分ジンギスカン食べ飲み放題実施中です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南10条西8丁目東トンデン通り。ご予約などの電話番号は 011-512-0229 011-512-0229。 スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。生ラムジンギスカンの北唐辛子です。ご来店お待ちしております。
どうもありがとうございました。私の家ではですね、40年以上もですね、北海道新聞を取っているんですよ。卓上式と泉と朝の食卓とは毎日読んでます。その朝の食卓にですね、今年から私も書くことになりました。記念すべき第1回目のタイトルはですね、まだ小学生って。
ちょっとずーしいんですよ。なんかどっかで聞いたことあるぞ。
ですと1月9日の朝刊に載りました。退職後の人生は予想以上に楽しくエキサイティングですね。新しい出会いが毎日あるように気がします。人に限らずですね、いろいろです。北海道新聞のコラム朝の食卓の執筆を頼まれたことも私にとっては一つの出会いですね。先日の同心読者の声にこう書いてありました。定年までが人生のリハーサルとすると、その後の人生時間こそが本番で、人生の収穫期にあたると。まさにその通りと思いました。私にとっては定年後の人生こそ本番のような気がします。振り返ってみれば、それまでの受け身の人生でした。仕事に誇りを持っていますし、喜びを感じることもありましたが、私にとって仕事とはひたすら義務を果たすことでした。私何の仕事をやったと思います？
何だろう。
何でしょう。
ひたすら義務を果たしてたんです。
義務を果たしてた。事務系のお仕事ですか？
そうなんですよね。
当たっちゃったよ。
与えられた仕事はですね、神経をすり減らすだけでですね、創造性のかけらもなかったんですよ。
はい、
私は航空管制官という仕事をしてたんですよ。
すごい。
どうなんですか、本当に神経をすり減らしたですね。
大変ですね。
定年楽しみで仕方がなかったです。
またまた。
ミスか、本当にミスするかもしれないという不安感はですね、退職するまで消えなかったです。ですから退職してからが本番であり、収穫期であるという考えは素直にうなずきました。本番の人生は予想をはるかに超えて楽しくて有意義なものとなっています。世間に通用する経験や知識は何もないんですけどですね、何の障害とも感じませんでした。興味を持ったことは何でも手が出せるようになりました。いつの間にか楽しい気分がですね、恥ずかしい気分に勝ってしまっていたんです。
素敵ですね。
何のことはありませんね。子供に戻ったようなもんなんです。それで小学生。
あ、なるほど。
今ではですね、苦手なカラオケまで楽しんでるんですよね。お前みたいな下手なやつは歌いと言われても歌ってはダメだと言われたんですけどね。
また
本当なんです。すっかり忘れ去ってしまったですね。でもしですね、六大学にね、東大が入ってなかったら面白くないかもしれませんね。
あ、確かに。
ね、 この例えはちょっと難しいかもしれませんけどですね、しかしまあこれ以上はちょっと言いたくないですからね。
はい、
そんなことでまた新しい発見をしてしまいました。子どもと高齢者は下手でも許されると、子どもの場合はですね、これからの成長に期待が持てるのはですね当然ですけど、高齢者についてはこう考えることだと思うんですけど、どうでしょうかって言うんですけども、結局励まして元気にしてですね、寝たきりにさせないのが社会のためだと、このように都合よく解釈してですね、遠慮なく励ましてもらうこと
です。前向きなんですよね、それは。前向きですよね。あ、よかった、
退職後の人生は健康と人に恵まれ、日々新しい発見がありました。こんな思いをですね、1月9日の朝の食卓にまだ小学生というタイトルで書きました。これについてはですね、私の運営するホームページ中島公園ガイド中島パフェで読むことができます。 Google 検索で中島公園で検索すれば中島パフェが 1ページまでに出てきます。トップページが表示されましたら、画面右上をご覧くださいと、同心コラム朝の食卓と書いてありますので、クリックすれば表示されますと、読んでいただければありがたいと思います。
はい、ぜひ読ませていただきます。
なおですね、朝の食卓にはですね、なんとですね、ホームページ中島パフェ運営っていう肩書きで出てます。
すごい。
という肩書きで書かせていただいています。中島、札幌市中島公園の魅力を紹介するホームページ中島公園ガイド中島パフェもよろしくお願いいたします。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
ホームページの方はですね、2ヶ月後すると大体2万ぐらいアクセスあるんですけどですね、だから正直言ってラジオの反応っていうのはいまいちなんですよ、私のラジオの中パネル
は。面白いですよ。
それでちょっとですね、この辺でもう中島公園に集中しようと思ってるんですよね、
はい、
話すこともですね。でっていうのはですね、中島公園を愛する人っていうのは多いんですよ。だから中島公園の話だけ知ってればですね、いずれ見直される時もあるっていうのは私の考えなんですよ。それではですね、この辺で2回目の曲ですね、赤いハンカチ石原裕次郎とお願いします。はい、次はですね、雪明かり in 中島公園についてお話ししたいと思います。昨日で、昨日でですね、札幌市最大のイベントですね、札幌雪まつりが終了しました。大通公園が主会場ですが、第2会場は2005年まで幕間内、2006年から8年までサトランド、そして今年は都道名と変わりました。これ雪まつりの話ですね、失礼しました。最終日の前日の10日にはですね、今年初めての開催都道ームに行ってきました。やはりですね、地下鉄栄町より徒歩10分はいいですね。話しながら歩いてるうちにもう着いちゃったかというような感じでした。大きな滑り台が3台というより3組ですね、何個もあるわけですから。そしてちょうど平日だったものですからですね、それほど混まなくて30分から40分待ちの程よい混み具合でしたですね。で、子どもたちがですね、楽しそうに遊んでいる姿がいいですね。それに都道ームはですね、広々としてですね、内部がですね、程よい暖かさでとても過ごしやすかったです。けん玉とかですね、竹馬などね、昔の遊びやりましたからですね、それやって遊んだりですね、
私もやりたかった竹馬。
パークゴルフも楽しめます。見ているだけの大通りより楽しい感じだったですね。もちろん大勢で行ったもんですからね、23人で、
それは大人数じゃないですか。
やっぱり、ね、ああいうところはこう体験型のところっていうのは一人で行ってもあんまりそんなに楽しめない。
一
人で行くんだったら鑑賞の方がいいですからね。でもちろんこれ飲食もいろいろあってですね、レストランもあるんですから、広いですからね、なったって都道ームは。で、そういうわけで、まこまないサトランド、そして今回は都道ームと点々と変わった第二会場ですが、個人的にも思い出があります。ついにサトランドを諦めて都道ームになったかと思いました。実はですね、まこまないの代替会場としてですね、中島公園をおすすめしたことがあるんです。何でも中島公園なんですよ。まこまない会場が廃止が決まった2005年にですね、札幌市により雪まつり市民ワークショップっていうのがあったんですよ。これ5回開催されました。で、私も30人の市民委員の一人としてですね、参加していたんです。その席で中島公園を進みましたと。理由はいろいろありますが、第一に交通が便利なことですね。
そうですね、
地下鉄中島公園駅と幌平林駅、 それに中島公園に直結してますね。で、自然電って中島公園通りよりは2分です。バス停も周辺に数箇所あります。それに何といっても徒歩ですよね。これが重要なんです。徒歩、大通り会場よりすすぎの会場に行きますよ、うん、だあとね、
流れで行けちゃう。
すすぎの会場はずっと長くありますからですね、はいはいはい、切れたところからあと300メートル行けばですね、中島公園なんです。でこの300メートルはですね、スノーキャンドルでつなげばですね、大通り公園からね、連続してる感じになるわけですよね、
うん、いいですね、
で当初中島公園は有力な第一候補でした。一時新聞に載りました、あの中島公園に決定と。でそれと後で違ったところになったんですけどね。でサトランドはですね、市の意向みたいですね、札幌市。単なる噂ですが、それを聞いた時は市民ワークショップの役割は何なんだと思いましたね。よくある話ですから、それは横に置いてきまして、新聞で発表された中島公園がダメな理由っていうのは結構すごいんですよね、今考えるとですが。第一の理由はですね、それなりにも分かりますよ。それはサトランド比べて狭いってことですね。
あ、
しかし第二会場としてはですね、十分のような気もするんですよね。大通りすすきの中島公園と連結した状態で考えれば結構広い感じがします。その他にの理由としてね、挙げられているのは違法駐車、警備、近隣への騒音です。これはどこにあっても起こり得る問題じゃないかと思うんですよね。
そうですね、
警備員などですね、大通りすすきのとまとめて考えれば少なくて済むはずだし、違法駐車の取り締まりも同様だと思いますね。で実はですね、中島公園がダメという理由がですね、警備と駐車と騒音だとすると、これはね、サトランドを諦めた理由と同じなんですよね。これではあのどこでもダメってことになりますけどですね、サトランドでも一番苦労したのは駐車場、3500台の駐車場って言ったら警備も大変だし除雪も大変だし、そう費用がかかっちゃってかかってどうにもならなくなってっていうことらしいですね。事情通の話ですが、最初から結論は決まってたりですと。その理由、理由の方は後からついてくるってやつですね。今になって考えると中島公園でなくてよかったと思います。中島公園では雪祭りに合わせて雪明かり in 中島公園を開催しています。こちらの方が静かとほのぼのとしていますね。それならなんで雪祭りのワークショップで中島公園を進めたかというとですね、札幌市民としての立場から考えるとですね、大通りすすきな中島公園というコンパクトな会場ですね、にぎわいを作る方がお祭りとしては楽しく盛り上がると思いますが、そう思うでしょ。
はい、思います。そうですね。
しかしでね、中島公園の近所の住民としてはですね、静かな雪明かりの方がいいですね。今になってみれば住宅地として発展しつつある中島公園周辺に住む人たちに配慮してくれたのではないかと思って感謝しています。
郷土料理の店、喜びからご案内いたします。取れたて、北海道の味どころ、喜び。素材の持つ本当の美味しさをお客様におモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気で、ごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま、喜び自慢の鍋料理、好評ご提供中です。ご夫婦で、ご家族でいかがですか？取れたて、北海道の味どころ、喜び。旬の味覚を味わっていただけますよう、心を込めておもてなしいたします。ご来店時に、カロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。生ビール、またはジャガバターサービスいたします。住所は、札幌市中央区、南五条西三丁目第四グリーンビル2階です。ご予約などの電話番号は 011-518-2419 011-518-2419。 営業時間は17時から23時まで。定休日は日曜日 および祭日です。郷土料理喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。
中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気、ラジオ中パ、ホームページ中島パフェ、ブログ中島公園でエッセイは、中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。ボーカル、ダンス、朗読の総合舞台はいかがですか？総合学園ヒューマンアカデミー札幌校パフォーミングアーツカレッジ第4期生新旧公演パフォアラモードのご案内です。今年の新旧公演はなんと贅沢な2部構成。第1部のボーカル、ダンス、朗読に続き、第2部ではちょっと不思議なお芝居夏休み後辞典を上演します。パフォーミングアーツカレッジ流のアラモードをどうぞお楽しみください。日時は3月14日および15日、会場は JR 琴仁駅直結生活支援型文化施設コンカリーニョです。チケットは前売り当日ともに無料となっております。お問い合わせは011-221-0633 011-221-0633、総合学園ヒューマンアカデミー札幌校会、もしくは正田までお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ところでですね、金太郎飴をご存知ですか？
あ、はい、
あ、知ってます。今でもあるんですね。
切っても切っても金太郎ですね、
どっと切っても切っても金太郎飴ね私これからですね、中島ラジオの中パワーをですね、金太郎飴にしようと思ってるんですよね。どこ切っても切っても中島公園が出てくると。初めから、ね、終わりまで聞く人と少ないと思うからね、パッとかけりゃいつでも中島公園が出てくると。
おー、いいっすね。
そういうことを言ってます。でそれにしてもですね、こうリスナーさんの反応がないとですね、なかなか続けにくいんですよね。
寂しいですね。
今のところはわずかなんですよ。わずか。で反応がなければまたその時はその時でまた考えなきゃいけないと思いますけどですね、とりあえずは金太郎飴で行こうと思います。
わかりました。
はい、それでですね、地下鉄幌平橋駅裏のカモってやつ、あのカモがね、池が凍結しますよね。そしたら、カモはどこに行くかというと、
川
に行きますね。今までの常識だったら南の方に行くはずだったんですけどね、居ついちゃったもんですから、
あらら。
それではですね、カモカモ川に行くわけですよね。で中島公園のカモは都会のカモなんですよ。まず三越の前の大通駅からですね、地下鉄で5分ですね。で幌平橋より徒歩1分、これマンションの高校みたいですけどね。でそのところにですね、カモカモ川に住んでるんですよね。の冬の間ですけど、夏はもちろん池ですけどね。で幌平橋駅に着いたらエレベーターに乗ってですね、降りたところがカモカモ川なんですよね。エレベーターに乗っていけば、で下を見ればですね、カモがいっぱいいますから、冬になると勝負駅が凍結し、カモは水場を求めてここに来るんですと。そこからさらに150メートルぐらい下流に行くとですね、五穀神社の鳥居があります。そのそばの橋の下にですね、おしどりのオスがよく来てます。不思議なことにこの5年ぐらいですね、1羽だけ越冬してるんですよね。毎年のように現れるんです。でもし同じ鳥だとしたらですね、カモ大体7年ぐらいでしょ。だからもうおじいさんじゃないかと思うんですよ ね、
あららら。
すからね。だけどなかなかおしゃれでですね、いつも若者のようなんですよね。あの赤とか黄だとか黒だとかこんな色してますからね。おもちゃみたいですから見たらすぐ分かりますから。だからつがいでいるっていう人もいるんですけどね、あの奥さんの方が分かりにくいんですよね、普通のカモの中に混ざっちゃうと。
あ、
オスだけはもうはっきり分かりますから。それですね、そんな鳥です。それではですね、曲に行きたいと思うんですけどですね、俺は待ってるぜっていうですね、石原裕次郎の歌なんです。 はい、俺は待ってるぜでした。ですね、進行中のですね、カモカモ川河川工事、この水遊びのためにですね、川に入るスロープを作っているんじゃないかと思うんですよね。中島公園は芸術と歴史の公園です。それと同時にですね、水と緑の公園でもあります。芸術はですね、札幌コンサートホール来たら、北海道立文学館、そして日本を代表する彫刻家によるブロンズ像、これは朝倉文夫ってもう相当前に亡くなった方ですけどですね、当時一流の彫刻家ですね、木下茂太郎先生像っていうのを作っています。それと山内武雄ですね、これは母と子の像、生誕100年ですけど、生誕100年って今100歳で生きてる、まあ、個人です。生誕100年ちょうど今年がですね、母と子の像とか森の歌が有名です。あるいはこれが北海道に縁の深い彫刻家の作品など要所要所に配置されています。歴史といえばですね、国指定重要文化財の豊平館、八荘庵があります。豊平館はあの有名な鹿鳴館より古くてですね、明治、大正、昭和の3代の天皇陛下がお泊まりになりました。そして八荘庵は北海道では非常に珍しい江戸時代の茶室です。約400年前に建てられたものを滋賀県から移築したものです。緑は至る所にありますが、水は勝負池とカモカモ号を指すと思います。カモカモ号は水遊びができるように設計されているところにその特徴があります。地下鉄幌平橋駅裏のあたりにカモカモ川に水遊び場がありまして、そこからずっと行って白鶴橋の少し下流あたりまでは水深が浅くなっています。これは3年かけて大工事をしたんです。カモカモ川の水を止めてですね、くぼみを掘り、その中に直径1メートルの導水管を埋めました。そして川を流れる5倍の水がですね、導水管の中を流れるようになっています。つまり川の下を流れている水の方が多いんです。
なるほど、
はい、ですから、川の深さはですね、小学下級生でもですね、膝下っていうよりもくるべしのあたりの時も多いんですよね。ただ川は増減しますからですね、水が。ですからその時によって違いますけど、大体いつも膝下です。ただし中洲橋を少し、中洲橋っていうのは北浦の近くなんですけどね、少し上流に導水管がありますの出口があるんですよ。でここからは流れが急に多くなれて、それに対応して水深も深くなっています。北浦の裏はですね、特に深いですね。このように危険な部分もあります。注意が必要ですが、北浦の裏にはですね、フェンスが張ってあります。つい最近できました。安全性が向上しました。これ全部が張ってあるわけじゃないので、これは気をつけなきゃいけないと思います。行久芸通りにかかるですね、南十四条橋の下流で現在河川工事をしています。この辺はですね、水深が浅くですね、暖かくなるとよく、子どもたちが水遊びしているところです。多分川に入りやすいようにスロープを作るんだと思います。去年幌平橋駅に近いですね、上流の水遊び場ですね、同じようなスロープができましたので、それでそう思いました。これですね、調べれば分かることなんですけどね、できれば分かることですか、
はい、
で今のところはですね、楽しみながら工事の進展を見守っているところです。ということでですね、また曲を聴きたいと思います。石原裕次郎が大好きなものですから何回も聴いてます今度はですね、嵐を呼ぶ男です。はい、このですね、嵐を呼ぶ男っていうのはですね、映画の中でですね、裕次郎とですね、もう一人の有名なドラマーとですね、ドラム合戦とするんですよ。映画ですからですね、その前にですね、裕次郎がですね、手をですね、暴力団みたいな人にやられちゃうんですよ、相手側の。で手が使えなく、片手使えなくなっちゃったんですよ。なもんですから途中で歌い出したってやつです。それで売れちゃって勝っちゃったってやつそういう映画なんですよね。それからですね、文化財防火デーっていうのがあるんですよ。豊平館を火災から守る訓練ですね。豊平館と池を挟んで向かいにあったところにですね、天文台があります。小高い山になっています。数メートルと思いますけどですね、岡田山っていう大層の名前がついてたんですよね。今ではそうなんですよ、岡田山なんですよ、天文台とか今では知ってる人は少ないと思いますけどね、私も本で読んだだけなんですよ。古い人は知ってると思いますけど、天文台が山の上にあるのは、低いところになったら木や建物で視界が遮られてしまうからだと思いますね。 本当はですね、天文台が山の上にあるのは星に近くてよく見えるからだって書いてたんですよ、
はいはいは
い、そしたら、考えてみたら違うなと思ってですね、書き直しました。それからですね、この山から砲兵館を取ろうとするとですね、両端に赤い車があるのに気づきました。近づいてみると消防車でした。もう一台は指令車かなと思いましたけどね、一体何でしょうね。実はあの訓練があるんです。その準備中と思います。1月26日は文化財防火デーです。それに先立ちですね、消防総合訓練が予定されていたのです。訓練はですね、札幌の場合は道庁赤レンガ庁舎と時計台、それに中島公園にある砲兵館、この3カ所を持ち回りで行われています。今回は砲兵館になったわけですね。文化財防火デーは1949年に奈良の法隆寺金堂壁画が焼失した時の機にですね、1955年に制定されました。寒い中大変ですね、ご苦労様です。奈良が訓練の始まりのそうですが、暖かくていいところですね。北海道は寒いから夏にしたらどうでしょうとは言えませんよね。
確かに
火災はいつ起こるか分かりません
よ。そうですね、
次にですね、北海道マラソンの話題なんですよね。これも大ニュースなんですけどね、中島公園にとってはですね、中島公園が今度はスタートになるんですよね。今までフィニッシュでしょ。
はい、そうですよね。
それがですね、年明けのにはですね、楽しいニュースとなりますよね。将来に希望を持たせるような北海道新聞の一面にですね、はいはいはいはい、それが今年の新年のニュースはですね、中島公園がフィニッシュで毎年開かれている北海道マラソンについてだったんですよね。で、中島公園が今度はフィニッシュ、まあゴールだった、フィニッシュでゴールだったのがどっちがいいんですか、ゴールとフィニッシュと。
ゴールです。
ゴールだったのが北海道マラソンはですね、今年から大きく変わりました。制限時間を4時間から5時間に緩和してですね、観光地を巡るルートにしたんですよね。テレビに映ってますからね、マラソンやると。で、去年まではですね、まこまないスタートで中島公園がゴールでしょ、はい、ずっとそうでしたよね、でしたが、今年は中島公園をスタートした、そして白岸周辺まで南下して、その後に北上して前田森林公園付近で折り返して、北大キャンパス内を通って大通公園をゴールとするんです。観光コースなんですよ。で、スタートはですね、中島公園東側の放水通りなんですよね。放水通りというのはキリンビールとかヤマハがある通りです、
はいはいはい、
豊平川に近い方ですね。で、そこで制限時間をですね、1時間延長してですね、そうすると参加人員は5000人から8000人に増えるそうです。
へえ、
そういう見込みでやってます。市民団体のランナーのですね、持ちタイムっていうのは一番多い分布は4時間台だったんですよね。今まで4時間制限ですからですね、3時間台で走らなきゃダメなんですよね。それが4時間台になると、そうすると多くの市民がですね、マラソンに参加できるようになりますと。そしてちなみにですね、去年まで4時間制限でですね、毎年約ですね、5000人のランナーのうち2000人以上の時もあるんですよ。2000人ぐらいがですね、リタイアしてるんですよ。暑い夏にですね、短時間で走らなければならない北海道マラソンは過酷なレースと言われてきました。で、将来ですね、7時間にしようという構想があるんですよね。
すごい、
7時間にすると3万人参加を目指すという話もあります。またそれに反対するムードもあるんですよね。結局はですね、競技性を重視するか、観光イベントするか、あるいはその中間がいいのかと、これ議論をするべきこと、するべきこといっぱいあるんですよね。で、現在このようになっております。そして次はですね、都心から700メートルの自然と、これ中島公園のことなんですけどね、 JR 札幌駅とですね、地下鉄と大通りを結ぶ地下通路がですね、あと1年するとできますね、
はい、
で、地下街と地下通路は、まあ、雪国に住む我々にとってはですね、単なる通路だけではないんですよね。運動不足になりやすい冬はですね、快適に歩ける唯一の場所でもあるんですよね。寒いより辛いのがですね、氷でツルツルになった冬道をですね、転ぶのを心配しながら歩くことなんですね。で、ウォーキングは大股で早めにと言われていますが、ツルツル道路ではこれほど危険なことはないですね。基本は小股のちょこちょこ歩きですね。 しかも下を見ながらですからちょっと、
ね、危ないですよね。車とか来たら分かりづらいですもんね。
で、で形格好も悪いですね。ちょこちょこ小股で下を向いて、なんていうか悩みがあるみたいな感じで。で、札幌駅大通間を結ぶ地下通路が完成すればですね、都心のほとんどのところからですね、すすきのまでは地下鉄を地下を快適に歩くことができるんですよね。そのすすきのからですね、700メートルぐらいに行ったところが中島公園なんです。中島公園は冬でも全面的に遊べる唯一の公園と言ってもいいですね。歩くスキーの無料貸し出しもやっています。手ぶらで来てもスキーを楽しめるんです。知ってましたか？
知らなかった。
手ぶらでいいんです。
楽ちん。
楽ちん。雪国の冬でもですね、都市の生活は比較的便利ですね。唯一の欠点は自然から離れてしまっているということだと思いますよ。ですから地下街出口よりですね、わずか700メートル歩いて10分足らずのところにある中島公園の自然は大切と思います。札幌が将来ですね、さらに発展するとしても、この自然だけは守ってほしいと思いますね。小さな公園ですから、都市化の波にさらされやすい状態にあるんですよね。我々が守っていかないとならないっていうことだと思います。それではそろそろですね、エンディングに行きたいと思います。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ中島パフェと朝日山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が町づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送ヤマテンスペース FM スペース2008、ひらがなでヤマテン、一つ開けてアルファベットで FM、 さらに一つ開けて数字で2008で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、どうもありがとうございました。次回はですね、木が大好きなフィコさんとフランソワさんのラジオ気になる話です。お二人のほんわかなトークをお楽しみください。それから次回のラジオだからですね、これは2ヶ月後ですけど、4月9日です。春を待つ中島公園の様子をお伝えしたいと思います。ラジオ半ばはこれから中島公園の番組としての性格を強めたいと考えています。
おお、いいですね。
金太郎飴です。
金太郎飴です。合言葉ですね。
金太郎飴、どこから切っても中島公園、どこから聞いても中島公園、こういう感じでいきたいと思っています。で、それにはですね、皆さんからの声をお待ちしているところなんですよね。声があんまり入ってこないもんですからですね、多少は気にしています。札幌市は中島地区にですね、一番近い小学校は山原小学校なんですけどね、今年は創立130年を迎えたんですよ。その頃ですね、カモやボートでおなじみの中島公園勝負駅もですね、山原小学校創立の頃にある貯木場ですけどね、木を貯めてるところですよ、として存在してたんですね。しかもですね、気象が観測が始まったのは北海道が始まったんですよね。それも大体130年前ぐらいです。函館で始まりました。そろそろ終わりですね。8時間から1時間にわたりラジオ半ばを聞いていただきありがとうございました。スタッフの皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。